はようございます。グッドモーニングボイスです。はい、3月も終わりですね。3月の29日金曜日、10時30分です。最近ね、ちょいちょい落としてしまって本当にごめんなさい。まあ春休みが始まりまして、どうしてもこう朝ね、みんなで寝てまして、そういう酔いっぱり感が少し出ているので、朝起きて、すぐに出かけなければいけないと言ったような日もありまして、どうしても落としてしまうんですよね。まあ毎日聞いてくださってる方がいらっしゃるので、極力平日は毎日行きたいんですけれども、どうしても夜撮るということになるとですね、そういう生活をしているため夜は仕事に回ってしまっておりまして、これを撮るとなるともう朝しかないっていうところが最近はちょっとあったんですね。まあこれすぐ元に戻りますけどね。はい、そんな感じです。4月に入って間もなく7日に、手帳セミナー、タスクシュート手帳セミナーですね、タスクシュート手帳の会をやります。場所は神田で、オンライン講座もハイブリッドで、ね、行います。すでに少しずつ ご参加いただけることになっていて、10名は超えてくると思いますし、上限も割とこう細かく設定しております。というのも、今回第1回のこれは試みでしてね、どんな風にまだ、やれば何人ぐらいいけるのかというのがまるで分かっておりませんので、まあ、そこは想像で賄うことになりますので、あんまりたくさんというのもちょっと考えものでして、まあとりあえずこのぐらいは確実にいけるかなという数字に抑えておりますんでね。今回うまくいきましたら、次回以降はまた少しずつ手探りで増やしていこうかなというふうに思っていますが、ハイブリッドってのは意外と難しいんですよね。音声はハウリングを起こしやすいし、オンラインの人が置き去りになりがちだし、どうしてもそういうところありますからね。ここをなんとかするためにオンラインの人、専用の、認定トレーナーさんにもいらっしゃっていただいたりして、なんとかこう、そうならないように頑張ろうとは思っております。で、できるだろうとは思ってるんだけど、やっぱりこう、どうしても見えない部分っていうのがあるので、そこをなんとかしていこうと言った次第ですね。はい。で、4月の、これは7ね、タスクシュート手帳の回は7。4月の21日に、まだ告知ができてなくて申し訳ないんですが、倉園慶三さんと、恒例のグッドバイブスタスクシュート、今回はちょっとプレミアム感を出しまして、まあ、4月春先ということですので、うまいこと、こう、新年度に乗れるような、特別なプログラムを、倉園さんにお願いしてですね、例によって私は人にお願いする、こういう、大層な話になってくると、すぐな、そういうところあるんですが、とはいえ、私の方でも、ちょっと最近あんまり喋らなかった、ちょっと控えてたんですよ、私なりに。私なりに控えることもあるということですね。タスクシュートをマニアックに使うやり方というのは、あんまりね、最近こういうの流れは歓迎されてないかなと思いまして、別に全然歓迎されなくても全然いいんですけど、まあタスクシュートをどちらかというとね、敷居を下げて誰にでも使える、これはすごい重要な我々のミッションですので、私の趣味で仕事やってるわけじゃないからね。でも私はやっぱりこうマニアックに使っている方なので、もうそういう自覚はさすがにありますから、マニアックに使うというののメリットについて、マニアックにお伝えしていきたいと。そういうのにだから興味ある人は、まあちょっとねお高めに値段設定しちゃうんですけど、ぜひ来ていただけますとですね、今回は3回セットというちょっと豪勢になりましたので、4月の21と、5月の中頃と、さらに5月の末に3回セットで、まあ、この日付も、明らかにしてから告知させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。私のこう、タスクシュートマニアックスみたいな、そんなものはないけど、佐々木式というんですかね。そういう名前を冠するのって難しいじゃないですか。 倉園さんだって、やっぱりグッドワイブスっておっしゃっているわけですよね。倉園教とか言い出しちゃったら、やばい感じがしますよね。でも、大体、そうなってるんですよね。例えば、こう、キリスト教とかって言っちゃうじゃないですか。ユング心理学とかね。フロイト心理学とかはあんまり言わないんですけど、そこはフロイトがすごい頑張ったんですよ、多分。精神分析という名前で、絶対にこう、メソッドと組織を押すんだという彼の、まあ、ある意味脅迫的なものを感じるほどの、ものすごい意志力が彼にあったと思うんですね。やっぱり大体そのもっとある意味別の意味ですごい人たちはすごいじゃないですか。ユング心理学っておかしいですよね。佐々木心理学とか言い始めちゃったらかなりやばい感じがすると思うんですね。普通に考えればね。ところが日本にもやっぱり森田療法とかね、ありますからね。名前がついちゃうというのがね。やっぱこれは、本人がすごいんだと思うんですよ。クモン式とかってすごいじゃないですか。佐々木式ってタスクシュートで言うのもはばかられるけど、クモン式ってもう学習方法がなんかこう、固有名詞みたいになっちゃってますもんね。私にクモンさんがいるなんて子供の頃は思いませんでしたもん。クモンに行くもんのあれですけどね。あれはクモン式って名字ですよね。バイオリンの世界に、これはもうね、これしかないって言っていいぐらい、幼児からのバイオリンってか、やっぱり幼児からやらないと結構厳しいんですよ。で、幼児からの日本のメソッドはもう名前がついてるんですよ。鈴木メソッドって言うんですよ。しかも、これかなり古いから、昔はですね、メソッドって言ってなくて、メソードってなってて、鈴木メソードって書いてあるんですよ。何のことだろうと思ったんですけど、まあ、日本ではそういうものがね、主流なんですね。鈴木なんてすごい日本で2番目に多いんだっけ？名字ですから。もうなんかこう、鈴木メソッドって他に何メソッドがあるのっていうと、他には何のメソッドもないという。だから日本でバイオリンを子供が習うときは、普通鈴木メソッドに習うんですよ。それってすごいなって、本当、つまりこれが独占ってやつですよね。タスク管理といえば、なんか J 松崎メソッドだって言ったら、もう僕らは、天下取ったようなもんじゃないですか。なんか J メソッドとかね、言い始めちゃったらね、言わないですけど。タスクシュートはタスクシュートで。やっぱりこの固有名詞に人名つけないというのは、一定の努力の賜物だと僕は思うんですよ。GTD も、デビット方式とかって言ってないわけですよね。でもこの人名いくっていうのは、やっぱりその人の強い個性の表れだろうなって思うんですよね。本人はそう言ってないんじゃないかと思うんですけど、日本でアドラー心理学とかって言うじゃないですか。名前をつけとけば簡単ってこともあるのかな。そういうこともあるのかと思うんですけどね。認知心理学のテストでも有名なのは、長谷川先生が考案したから、長谷川式って言いますね。こういうやつですよね。まあ、人名つくのはすごいですが、まあ、人名つけるとやばそうな感じがします。ので、まあ、こういう打弁で8分ぐらい使っちゃうんですけど、タスクシュートは佐々木式とかは絶対言わない。僕はそういうキャラじゃないなと思うんで、基本言わない。軒場式とかはさらに言わない。言わないけど、今回はマニアックな方法をちょっと、倉園さんと共にお伝えしていきたいので、まあ、こちらぜひ、ご参加いただけますと、春先ですし、まあ、五月病うんぬんって言葉もね、まあ、あるので、よろしければぜひお願いします。で、今日はですね、ちょっと先日あるカウンセリングのところに、興味本位だけで行ったわけじゃないんですけど、行ったんですね。通おうかなと思ってるんですけど、まあ、お前調子はおかしくなったのかって言われると、調子がおかしくなったわけではなく、昔からやっぱりこう訴えたい一つ、私にとっては割と、これをなんとかしたいという主訴っていうのかな。またグッドバイブス方面とはまた違った意味で、極めて専門的な話を聞いてみたいっていうのがあったわけですよ。専門家の意見が聞きたいっていうのと、自分の問題を解決したい。厳密にはちょっとね、100% 自分のと言えないってところあるんだけど、まあそういう課題を解決したいっていうのはあり、もちろん興味本位もあり、行ってみたんですね。で、行った感想を話しつつ、ちょっと今日は昨日、倉園さんと久しぶりに、Good Vibes TV を収録しに行って、やっぱり彼とね、直接接触して長い時間話すと、いろんなことがまたクリアになります。新しい知見だみたいなことは、さすがにもう、ほぼなくなってしまったんですけど、これはやっぱりクリアになるなっていうのはあるんですよね。今までちょっと、 クリアになって、あれ、あるじゃないですか。あの、下手なカメラの映す人って、僕、そうなんだけど、あの、ちゃんとピント合わせてるつもりでいるのに、ちょっとボケてるんですよね。少しピントずれてる。あの、すごい上手い人がいると、もっとクリアになる。あれを見て、おーって思うんだけど、これが、やっぱ、倉園さんとお話ししてると、特にグッドバイブスに関わることでは当然なんですが、彼が、あの、最初の人なんで、まあ、クリアになるわけですね。ピントがもっとあった。合ってると思ってたけど、今までのはちょっとぼやけてたみたいなのが僕は。これはきっとね、僕は大橋悦夫さんとタスクシュートに関する話をコンコンと誰か話せば絶対こういう現象起こるって思うんですね。分かってると思ってても彼の方が分かってるってことがあって、ピントが 一段と合うみたいなことが起こる。これはやっぱりオリジナルっていうのの僕が、オリジナル好きっていうのがあるんですよね。多分あると思うんですよ。なんだかんだフロイトすごいなってことと近いんですね。精神分析の話では、それこそメラニー・クラインでも、ウィニコットでもみんなすごいんだけど、ユングもすごいんだけど、やっぱこうフロイトの本を読んでしばらく、ある程度わかるようになってしばらく読んでいくと、やっぱこの人はすごいんだなっていうのをね、いろんな意味で感じさせられるところがありますね。そういう話だと思うんです。でですね、何の話をしてたんだ。まずそのカウンセリングに私が通い始めた。多分ですよ。まだ始め一回行ったっきりなんで、どういう方向性になるのかすら決まってない。そもそも本当にやっていくのかどうかすらわかんないんですけど、ホストだと思います。精神分析的支持的心理療法、サポーティブセラピーってやつですね。でね、なんていうのかな、まあ感想を聞きたいって方は多いと思うんですけど、まだ決まってないんで何とも言えないし、第1回では何にもある意味ないんですけど、物思いっていうのがやっぱり僕は一番実感しました。物思いにふけってもらうということですね。私のために物思いにふけってもらうっていうのはまずちょっとね、過剰にもてなされてる感っていうのに私はちょっと囚われたんですよ。まず。私こういうやっぱりウィークポイントがあるんだなっていうのがまず思うんですね。人のケアを素直に受け入れられない。結構これは大きなポイントだと思うんですよ。自分では。主層がここにあるとかじゃないんですけどね。この辺がやっぱり、この種のものの一つの特徴だと思います。つまり私が訴えたこととは直接何の関係もないんだけど、そこが私にとって一番インパクトがあった。でこの物思いにふけるって何よって言われると困るんですけど、あるじゃないですかとしかまず言いようがないですね。専門用語だからといって何か専門的な出来事が起きてると考えるよりは、やっぱりまずこの言葉で普通に我々が何をするかを考えた方がいいと思うんです。物思いにふけてるときって要するにある意味、手を打ちあぐねてるって感じですよ。例えば私、原稿書いててそうなるんですよね。よしあしはもう関係ないですよね。気がつくとそうなってる瞬間が何度もあって、書いてるじゃないですか。と気がつくと物思いにふけてるんですよ。で、その時じゃあ、これから書く次の文章について考えてるのかというと、考えてるわけじゃ、違うことを考えてたりするんですよ。例えば今で言うと、ドラクエの、マリオ、スーパーマリオ RPG のことを考えてたりするんだけど、その時に、原稿のことを考えてないかっていうとそういうわけじゃないんですよ。で、こういう時にですね、集中って言葉を私は皆さんというのかな、皆さんは主語がでかいんだけど、多くの人が誤用してると僕は思うんですね。よく授業中に物思いふけてると先生に今喋ったことをさらに言ってみろみたいなこと言って怒られるんだけど、あれ私おかしいと思うんですよね。なんかですね、例えばこう複素数の、だろうな、何でもいいんですよね。複素数の式から生まれてくる、平面図の面積を求めなさいみたいなの出たとき、めんどくせえとか思うわけですよ。めんどくせえとか思ってるし、物思いにふけるんだけど、あれは私は問題について考えてないわけじゃないんですよ。でも、なんか全然違うことを考えたりするわけですね。水島新地の漫画とかね。僕は当時、こう、ドカベンをよく読んでましたから。まあ、授業中読んでて没収されたりもしましたからね。この、物思いにふけるというのを人のためにやるっ ってことになってくると、何が起きてるか。それはやっぱ赤ちゃんと母親です。これしょっちゅうありますね。私も娘が小さかった、本当に幼かった頃、一緒にいて物思いにふけり出すんですね。で、これが絶対大事なんですよ。この時間が僕は、親子関係で、一番充実している時間の一つだと、昔からずっと思ってきたところがあるんですね。私の親がそうだったんですよ。私は、親とは仲良かったんで、総じて。父がよく、こう、討伐書いてる。坊主なんでね、討伐いっぱい書くんですよ。で、うちはその、宗派が独特で、檀家さんの数がやけに多いんで、討伐が、討伐地獄とかするんですね、ある意味。お盆とかの時には。討伐で部屋が埋まるんですよね。書いても書いても終わらないという。そこに僕がいて、別に何もしないんですよ。まあ、討伐運ぶの手伝うとあれ重いんですよね。一度に僕じゃ30本がいいところでしたね。100本とか全、親父は100本とか運ぶんだけど、肩痛めたり腰痛めたりする。バカな話ですけど。とにかくその討伐の各部屋にいるわけですね。別に何の話もしないんですよ。てか父は討伐書くの忙しくて人と話してる場合じゃないんで。話してる、なんかでもポツポツ喋ったりすることあるんですけど、これなんですよね。一緒にいるってのはね。私がよく思う。いるのは辛いよで、小畑海人さんが話題にしているやつですね。こういう時に、特にですね、まだ赤ちゃんだった場合、この赤ちゃんのことについて何も考えないってわけにいかないじゃないですか。私は結構大きくなってたから、父は別に私が一緒にいても、私について何か考えてなかったと思うんですよ。いるなぐらいに思ってただけだと思うんですね。で、物思いにふけるというのは、私のためにとか、赤ちゃんのために何か考えてるんだけど、それが意外と、なんていうのかな、フォーカスされないんですよね、どこかに考えが。だから集中している感じがしない。そういうことって起こりますよね。ぼんやりしてるってやつですね。あの時に僕は、なんていうのかな、非言語コミュニケーションのやりとりがものすごく活発に行われている感覚が生じるんですね。言葉によらないんですよ。なんでかっていうと、赤ちゃんは別に何も要求してこないから。具体的な言葉で要求できないからですね。だから物思いにふけるしかないんですね。つまり推測するしかない。よくてお腹空いてんのかなとか、それすらも全て満たされてもなお赤ちゃんが不機嫌だったり、まあ、ご機嫌だったとしてもそうなんですよ。一緒に遊んでほしいとも限らないですしね。赤ちゃんは結構まあもちろん成人に比べればなんてことはないですけど、でも先の行動は予測されしにくいところありますよね。だからこう、自分のこう、なんつうんですかね、思念っていうのかな、思考が一箇所に集中してちゃダメなんですよね。こう、漂うように広がっていないと、多分相手の要求というものが引っかかってこなくなってしまう、ある種の要求は。なんとかなのかなが、全部ミルクかなみたいになっちゃったらダメじゃないですか。だからミルクじゃなくて他に何かあるっていうのは、こう、受け身でぼんやりしているときに、あ、そうか、これがしてほしいのか、みたいになる。こういうのが何かに相談されたときっていうのは、著しく出てくるんですね。私、3ヶ月チャレンジとか、まあ、タスクカフェとかでも昔、そうでしたし、タスクシュートに関することでもそうなんですよ。特にちょっとクレームっぽくなってくると、特にそうなんですよね。ぼんやりし始めるんですよ。話聞いてるんですかって言われたことも、再三あるんですけど、話は聞いてるんですよ。話、だからそのクレームっぽい場合ね。今はまあ3ヶ月チャレンジとかでもないんだけど、でもこの話聞いてるのかっていうのはすごい大事なポイントで、僕も言っちゃうんですよね、時々ね。で、昔は、あ、こういうこと言っちゃダメだな、みたいな、いわゆるグッドバイブス流に言うと攻撃なんですよね、事実。でも違うんですよ。これを口にするということは、リフレクションが働いてるはずで、話聞いてるのかと言いたいのは、相手だったりするんですよ。相手の人だったり。ただ、相手の人がそれを口に出せない場合、私が口に出すんですよ。こういうことが物思いにふけてると、すっごく起きやすくなるんですね。東映同一化が起きやすくなると、専門的に言えばそうなんだけど、要は、怒る人が怒られるのか、怒られる人が怒るのかの役割は、次から次へと人の関係の中では変わるということなんです。これはですね、個人ってことにとらわれてるとすっごい分かりにくいんだけど、子供なんかほんとよく分かってますよね。なんちゅうんですか、役割交代ってのがすっごくままごととか見てても頻繁に起きてるんですよ。 これは私、娘を観察して、ものすごくよく分かったんですけど、娘がもう一人の友達と遊んでたりするじゃないですか。大体女の子同士ですよね。じゃあ、あなたお母さん、私、女の子みたいになって始まるんだけど、いきなりもう、なんか次の瞬間には役割が逆転してたりするんですね。でも、あれをやるのは、なんていうの、あうんの呼吸でできちゃうんですよね、子供はね。要するにそこでやるのは、この家族ごっこができればいいのであって、どっちがどっちの役をやるかっていうのは大事なことじゃなくて、その時その時、キッチンの方に近いやつがお母さんとか、でもキッチンで今、ご飯作ってるのは子供みたいに、そうやってどんどんどんどん切り替えていくわけです。どうせ想像の世界の話だ。こういう攻守交代みたいなのが、猛烈な勢いで起きるところってあって、それがこう物思いにふけてると、だから赤ちゃんとのやりとりってそうですよ。やっぱりちょっとでも大きくなってくると赤ちゃんは親役をやりたがったり、例えばアフラックの CM とかやだら見てると僕散々やらされたんだけど、悪いアフラックのアヒル役とかをやらされたり、いろんなことをしたいわけですね。ロールプレイをね。だからそれはその人のその子の心の中にあるものを、実演して見せたいという、でその手近にいる人間を使って配役をやる。しかもそれは、別にその固定される理由は何もないから、どんどんどんどん役が交代していくっていうことが起こるんですよね。すべてセットなんです。だから、話聞いてるのかという問いは、どっちが発しても別にいいんですね。これはすっごい大事なことだと僕はいつも思うんですよ。だから、つい喋っちゃったとか、つい攻撃しちゃったってことはないんです。本当はね。ある程度その場を、私が主催している3ヶ月チャレンジ、まあタスクシュートでもそうだけど、主催してるんだから、主催者の責任においてマネジメントする必要はあるんだけど、攻守はどんどん交代していいから、実は攻撃するとか攻撃されるっていうのは、どっちかがやってるって考えてはいけないんですよね。そうではなく、ここに攻撃と攻撃されるという、なんちゅうのかな、これはな、必ずしもそれが、演技じゃないんですよ。ここがミソで、演技じゃ困るんですよね。そうそう、でも演技なんですよ。コミュニケーションってそういうものなんですよ。スーパーマリオ RPG で、面白いなと僕思ったんですけど、スーパーマリオたちがこう何か出来事があったのを伝えるときって言葉にしないんですよね、結構。RPG なんで、引き出しになってピロピロピロピロピロピロってやって、セリフ出てくるんだけど、スーパーマリオはもうすごい、やっぱり現代的なので、自分はこういう目にあったんだ、みたいなのを、例えばマリオが急にクッパに化けて、でクッパに攻撃されているっていうシーンを見せて、でマリオはマリオに戻ってこういう風にやられて、ピーチ姫がさらわれたみたいなのを全部こう実演して見せるんです。コミュニケーションってそうじゃないですか。これを結局は、実演して伝えられるんだったらその方が早いっていうケースはたくさんありますよね。私は親にこういう風に、無視されてこういう風に辛いんですっていうのを言葉で説明してもいいんだけど、言葉で説明するよりはやっぱりなんか化けて実体で演じて伝えられるんならその方がいいですよね。だからそういうふうに思う時があれば、その人は親役もやり、で親が攻撃している役もやりっていうことになると、自分が あなた子供だとしましょうみたいな、親に攻撃されるのはこんな感じだったらどう思いますみたいなのを実際に演じてやるのが一番いいんで、そうした時に反発したい気持ちになったら反発するっていうのは必要じゃないですか。だからこれは、自分が自分であるっていうのを時々やめなきゃいけないっていうのを含めて、いろんなことがそこの中で、進行していくんだと思うんですね。これはすごい、大事なんですよ。だから何役でも一応できないといけないみたいな、だけどそれを自分らしくやっていいみたいなね、そういうのがあるんだと思うんですよね。これが全部物思いというのが含まれていて、で自分が物思いにふけられると、相手が物思いにふけってるんですね。私も物思いにふけってしまうんですよ。で、気がつくと時間経つじゃないですか。でもこの時間は有料なんで、そういう時に複雑な思いがいろいろとこう交錯していくっていうのがまず一つ大事な、私にとっては、一つのインパクトだったんです。で、そうか、なるほどなと思って、まずこの正式な人に話聞かれるというのはどういうことなのかというのを、その時自分はどんなことを考えるのかというのが、体験しに行った部分も大きいなと思いました。 これで、ですね、また人の話を聞くときに、そうか、聞かれるとはこういう気分になる可能性があるんだな、ぐらいのことはわかる気がします。少しは。これは結局、すごく個人的な体験なんで、本当は多分こういうところで喋るべきものでもないと思うんで、とりあえず、こう、私はこういう職業なんで喋ってますけれども、まあまあ、普通はね、パーソナルでプライベートなものだとは思います。でもまあ出せる限りにおいては出していったら何かの参考になるかもしれないなと思って喋ってみております。もちろんこれ興味本位だけで行ってるわけじゃないですからね。だけではない。だけで行くにはちょっと高い。僕はお金がそんなに、潤沢に資金がありますとかじゃないんで、これはまたちょっと考えなければいけないことでありまして、お金が続かなくなったらそもそもやめなきゃなんないから、いろんな意味でこう考えなきゃいけないことはあるわけですね。で、この話の流れの中にはないんだけど、昨日、ラドノさんとの TV を受けてきてですね、特にやっぱり私が、思ったというか、その話の中でも、この話と関係ないんだけど、関係ないわけじゃない話に、倉園さんが言うところのですね、怖い私っていうのが出てきたんですね。で、この怖い私というのは、つまり、まあ、そうだな、これ人によるんですよ、まず。どのぐらい怖いか。もう一つは、その人その人にとって、どういう時にその怖い私がひどくか大活躍するか、大活躍するシーンがやっぱあるんですよね。でもまあ、私が話を伺う限りにおいては、例えばタスクシュートでも先送り関係のセミナーでも3ヶ月チャレンジでも、やっぱ怖い私問題っていうのは、非常にこう、主流だなとは思います。で、ですね、僕はこの怖い私を何と呼ぶかっていうのをすごい最近、いろいろ考えるようになったんですね。私自身はやっぱりこの怖い私に一番振り回されて一番困っていたのは、浪人時代かな。浪人か高2、高3、浪人。この辺がピークでしたね。一番、苦しんでた気がしますね。もうこれに苦しめられるということと、最近倉園さんのところでお話しした時の、ミドルクライシスはちょっと違うんですよね。この怖い私は、重要な配役なんだけど、最大の配役ではなかったんですよ、あの時には。この怖い私ってのは、僕は長寿型かなと思うんだけれども、特にですね、苦手としていることを、うまくやろうという無理な発想を取った時の、長寿型のこう、なんていうんですかね、悪い暴走みたいな感じなんですよね。これもですね、どうせ人間にはあるものだから、だから、倉野さんもグッドバイブスでこの話出してくるんだと思うんですね。一般論として話せる話なんで、あっちゃいけないとか言ってもダメなんですよ。どうしようもないんですね。あるんですよね。で、私はこれ、エンマ様っていう時が時々自分の中ではあるんですね。エンマ様っていうのは要するに、裁くことしかしない神様みたいに私たちの中になってるんですね。本当は違うと思うんだけど、大元をたどればね、ヤムシンだと思うんですけど、まあとにかく、エンマ様なんですよ。で、あのエンマ様って罪状を調べ上げるっていうフェーズがあるんですよね。だいたい裁きの神なんで罪状が必要なわけですね。で、あなたが生前にしでかした罪の全てを調べ上げるっていうわけですよ。この段階ですでに、なんていうのかな、科学的でも合理的でも何でもないなっていうのがまず思うんですね。何が言いたいかというと、罪というのは僕は客観的に決まるはずがないと思うんですよ。それが罪かどうかっていうのは、受け止めた人によってえらい違う。これを、なんつうんだろう、認識しないことはもうむしろ今の時代は不可能になりつつあると思うんですよね。主観の問題だと言いたいんではないんですよ。むしろ逆、そういうことよりも面倒な問題が今の時代はあって、加害とかパワハラって言葉が出てきて以来ですね、誰かが自分がつらい目にあったら、それは全て誰かが加害しているんだっていう考え方が出てきたんですね。 すべての人がそう考えてるわけでは決してないんだけれども、こう考えるっていうのはですね、やっぱりその人の心性をすごくよく僕は表してしまってると、思うんですよね。これにもっと私たちは同情的になるべきなんだけど、その人たちが社会的に結構力強かったりすると同情している場合ではなかったりもするわけですよ。なんだろう、抗議されてるのに同情してる場合じゃないわけですよ。そこが難しいんですよね。とにかく罪状をすべて洗い上げるって言った時に、加害しているつもりが全くなく、事実上世の中で加害とみなされていないんだけれども、私は被害者です、あなた加害者なんですよって言った時のこの加害は、そういうエンマ様の罪に、該当するんだろうかって考えただけでも、罪を客観的に決められると思うのは、僕は考え方として非常に緩い感じがするんですね。まあやっぱりそれこそ7000年前とかの人類が考えたことだから、それにしちゃよくできてると言ってもいいかもしれませんけれどもね。ある意味ボノボチンパンジーのさらに進化した人、動物の考えの発想としてはすごい発想ではあるとは思うんですよ。つまり僕はあれは完全にエディプスコンプレックスの原型に近いものだと思う。だいたい父親っぽいしね。エンマ様が女性像であるっていうのを見たことがないっていうだけでもすでに何かの偏見を感じてしまうわけですね。だけどエンマ様なんですよ、私はやっぱり思う。この私の中の罪状を全て洗い出すことができる存在というのは、エンマ様ぐらいしかいないですよね。つまり架空の存在ですよね。現実の存在にそんなことができるはずはないと思うんですよ。だって全人類の全罪をデータベース化できている人しかそういうことができないんです。で、それができる人いないでしょ。で、例外が一人いるなと思うんですよ。まあ、この例外は僕はね、例外になり得ないと思うんだけど、自分なんですよね、これは。自分しかいないと思う。自分のやったことを全て知ってるなんてのは、自分しかいないと思うんですよ。しかも、それは罪の意識ってやつなんですよね。だからさっき言った、気がつかないところでしている加害は自分ではこれを罪とみなしてないなって気がするんですよ。言われるまで気づかないでしょ、そんな話は。で、ある種の話になってくると本当に、明らかにそれは言いがかりでしょうっていう話が出てきうるわけですね。例えば、私がそうですね、昔エバーノートの本を書きました。で、例えばある読者さんが、私はあの本を読んで感銘を受けてずっとエヴァノート使ってたんですけど、何ですか最近レガシーなくなったじゃないですか、どうしてくれるんですか佐々木さんみたいになったら、これは私加害者ですかって話になっちゃうじゃないですか。で、こういうのもエンマ様は罪としてあげるだろうかって考えてみるとどうなんでしょうね。でも少なくとも私は、この話クレームとして持ってこられたことが実はあるんだけれども、もしなかったとしたらですね、死後これ思い出さないだろうな、エヴァノート書いたことが罪でした、すみませんでしたって多分全く思わないだろうなって思うんですよね。つまりこの加害というのはですね、加害すなわち罪であるっていう話を、する人もいらっしゃいますし、そういう考え方もあるんですけど、やっぱりあまりにも無理があるだろうとは思うんですよね。気をつけなきゃいけないよっていうのが言いたいのは分からなくはないんだけれども、物にはやっぱり限界というものがあって、そこをどこまでも広げていくっていうのはですね、僕は、すっごくエクストリームな思想を生み出す以上のものにはならないと思うんですよね。そしてそれはすごいやばいものを生み出してしまうだろうとやっぱ思うんですよ。ポルポトでしたっけ、大卒者以上は基本的には死刑みたいな、これはそのどちらかというと、世間ダッシュ時に起きた事態なので、それでも大問題になったんだけれども、世間ダッシュ時に起きることってちょっとやっぱりエキストリームな話になりやすいですよね。まあ、ポルポトに言わせれば大卒者というのは、罪人なのかもしれないんですけれども、やっぱり非常にこう危険な発想だなって感じがするんですよ。そういう何にも本人に罪の意識がないものを罪だって言い出すっていうのは だけれども、ここって本当にいわゆる革命児っていうのは普通にあることであって、フランス革命ってそういうところありましたもんね。やっぱりこう贅沢は罪だって話をし始めたじゃないですか。あれは基本はそういうためにやったことでは多分なかったと思うんですけど、政権奪取時にはそういう運動って起きちゃうんですよね。だからそういう話でしかないんだけれども、ちょいちょいやっぱり日本は平和だから そんな風にはならないはずなんだけれども、やっぱりあれはものすごく貧乏な人たちがものすごく理不尽な目に遭うから、そういう発想に訴えてでもみたいなところあると思うんですよ。どう考えても、今の日本でそこまで行くとは思えないんですけれども、加害は自分の気づいてないところでもいっぱいしてるんだよってのは、どう考えても普通には生きづらい雰囲気しか出てこないだろうとは思いますね。で、なんですよ。この話をしたいわけでは全然全くなくてですね。で、この怖い自分。つまり怖い自分というのは、ある意味では人に好かれるように努力しましょうみたいな雰囲気を帯びてもいるんですけれども、昨日そういう話も出たんですけれども、これやっぱり僕は長寿型だよなとは思うんですね。精神分析の用語のどれで言うんだって考えると長寿型だよな。どれで言ってもいいんだけど、自分だってことだけは間違いないなと。長寿型って自我ですからね。長がついてたって自我ですからね。やっぱ自分ですよね。つまり他人じゃないってことなんですよ。まあ、閻魔様は外にはいないよってことですね。心の中にしかいません。そうじゃないとおかしいと思うんですよね。なんで私のしたことを洗いざらい全部言えるんだ。自分だって言えないのにね。例えば、0歳児にした罪ってなんだよって話なんですよね。おっぱい噛みましたとかあんのかもしれないけど、知らんがなって感じがするじゃないですか。で、それを書き留めてありますなんていうのは、当然デタラメであって、記憶してすらいませんよ。だから、でも、自分のしたことを全部知ってるというのは、まず、どう考えても自分だろうと。で、それが神になってる。ここが、まあ、閻魔様は、神なんだと僕は思うんですけど、ここが、まあ、これも昨日の TV の中で出てきた話なんですけど、すごい大事なポイントだと思うんですね。だから私は客観と人が言い出したときは、非常に注意して聞くんですね。人が客観と言ったときは、私じゃないものが、その認定ができるって言ってるんですよ。例えば私が悪いことをしたのは、客観的に間違いないみたいな言葉が出てきたとき、非常に大事なことを聞いた気がするんですね。それは、リアルについての話ではないんですよ。その人の心の中で起こっている何かについて喋っていらっしゃる。私はこれを、絶対に許せないこととして、自分の行為として、認識しているんですっていう表現なんですね。客観というものが、私が悪いことをしたとか、私が、罪悪を犯したのは客観的な事実だみたいな、あるいはもうちょっとマイルドに、みんなが私のことを迷惑がってるのはどうも客観的に見てそうだと思うみたいな言い方が起きた時には、すごい大事なポイントなんだと思うんですね。まず絶対それはありえないことだし、例えば私がそれを聞いてても、いやそれは全然罪悪な感じしないなってなるんですよ。ただそういうことは起こるんですね。そうすると私という人間が見ているこの目線に客観はないことになっちゃうんですよね、その人にとって。佐々木は客観ではないみたいな、それって非常に微妙じゃないですか。なぜ私のこう観点だけはいきなりこう他の人たちは客観という地位を保ててるのに、私の目線だけはこの客観に準ずるものみたいなところに貶められたのはなぜなんだっていう、これを目の前で聞いてるからとか、ある程度親しいからとか、いろんなことが言えると思うんですけど、でも客観といった時にやっぱり私は、やや哲学的で申し訳ないかもしれないけど、神って感じがするんですよね。つまり、よくやってたじゃないですか。あれですよ。我を思うゆえに我ありの人ですよ。あの時代に一生懸命やってましたよね。神は実在するのかみたいな。それって結局客観ってことですよね。太陽はみんな誰が見てもあるの分かるよねって。これは客観ってことですよね。私の罪も客観ですって言った時には、外在するよってことになってしまうんですよね。外在しないでしょ。で、非常にそこの認定も難しいですよね。裁判というものを見てるとよくわかりますよね。多くの人がすぐに非常に簡単に断罪しがちなところに、いや、あいつすっごい悪いよね、みたいな、執行猶予つくなんて本当になってない、みたいな話ってすぐ起こるじゃないですか。でもあれは、今までの、こう、事例と一生懸命照らし合わせたり、いろんなことを勘案すると、結局そんな簡単に結論が出せないから、ああなってるわけですよね。つまりそこにすごく簡単に結論を出すべきだというのは処罰欲求があるってことですよね。そしてその処罰欲求がこともあろう自分自身に向いている。客観的に私は悪いことをしているとか、客 客観的に私は迷惑をかけているっていう表現を取った時には、強く私を罰したい私が心の中にいますっていう、ある意味、何て言うんですかね、カミングアウトだと私は思うんですよ。まあ、カミングアウト言うほどではないのかもしれない。で、ここがすっごい不思議なんですよね。普通に考えればですよ。自分で自分を罰したい人はいないはずなんですよね。何なのかと、これも。これはやっぱりですね、私はエンマ様と自分が同一化していきたいっていう気持ちの表れだとしか思えない。この2つはセットなんだと思うんですよ。倉園さんの言う怖い私っていうのは、怖い私に私はなりたいっていう気持ち。で、怖い私になりたい、そして怖い私としてダメな私を罰したいという気持ちがセットなんですよね。で、私はこれはすごく脅迫的な感じもするし、超自我的な感じもするんだけど、この怖い私というのは、いとも簡単に理想の私になってしまうんですよ。エンマ様が理想かって話になってくると非常に不思議なんだけど、でもそういうことなんですよね。例えばテストの点とかだと分かりやすいんですよね。100点を取る私でいたい。で、100点を取る私は30点とかを取る私に対してものすごく怖い私のはずなんですよね。ムチ打ちで叩き直したいぐらいに思ってると思うんですよ。で、こうして怖い私がダメな私をムチでビシビシ打つわけですね。心の中でですけどね。そうすると抑うつ症状というものが、僕は絶対少なくとも抑うつ的になるぐらいは避けようがないでしょうとは思うんですよ。なんつうんだろう、旬となる、そのぐらいはもう絶対避けられない。元気がなくなる。そして非常におかしな話なんですけども、旬となる、元気がなくなる、勉強しなくなるってセットじゃないかなと思うんですよ。ここが面白いんですよね。理想の私は100点を取んなきゃいけないはずなんだけども、30点を取りました。ひどい自分だと。100から見て70点も低いと。どうしようもないと。無知で打とうと。で、打つと100点が遠ざかると思うんですよね。ここまで、認識できたと仮にしても、だからといって、怖い私を、無力化し、元気になって勉強してみたいにはならないんですよね。まずその前に100点というものには何の価値もないっていうところに行き着かなければならない。少なくとも100点でも30点でも同じですという話に、行かなければならなくなるんですよ。このエンマ様が、力を失うというのはまさにそういうことなんで、やりたくもない勉強しなきゃいいじゃんってことを受け入れなきゃならない。だから30点というのが、ひどいんだ、ダメなんだ、ムチ打ちなんだって思わないで済ませるようにするためには、というか思わないで済ませるようにしてほしいというふうに願うわけですけれども、そういうふうに願うためには、100点に価値がないっていうのを受け入れなきゃならなくなるわけですね。で、この辺の話は全部セットですよね。いつも出てきている話ばっかりです。で、どこからアプローチしても全く差し支えはないと僕は思うんだけれども、この怖い私からアプローチするときには、やっぱり必ずこの怖い私というのは、私であり私の中にある神なんですよ。神かそれに準ずる存在ですね。そして、この神様は、私について全知全能であり、諸罰感情に満ち溢れやすいってね。これがそれほど諸罰感情に満ち溢れないケースもあります。例えば、比較的簡単に100点取りまくることができる人とかは、ここがそんなに怖くなる必要がないですからね。つまり、そういう意味で、社会適合性というものがすごくここは問われてしまうんですよ。残念ながらね。不公平かもしれないんだけれども、勉強得意なこと、そうでないことではですね、怖い私の暗躍度はだいぶ違うんですね。そしてまた、勉強得意不得意っていうのは、行ってる学校の難度にもよって大きく変わるんで、比較的優しい。だからですね、だから恵まれている子が比較的この怖い私に、ひどい目に遭わずに済むので罪悪感がなく、比較的接しやすい人になりやすいというのは残念ながらあり得ることなんですよ。例えば家が裕福で、そんなに難しい進学校に行かずに済み、でも私立受験はできるという程度には頭が良くてみたいな子は性格がマイルドになっても不思議はないじゃないですか。だってその学校で100点取りまくるって別に難しいことじゃないんでね、そのぐらいの子にとってみれば。この子多分もっとすげえ頑張れば、それこそ御三家みたいなところ行けるんだけど、そうすると怖い私が伸びなきゃなんなくなるわけですよ。そこ行くとひどい点取ることになりますからね。この程度のからくりなんだけれども、この程度のからくりがですね、 あらゆる場面で出てきちゃうわけですよ。特に仕事なんかしてると出てきますよね。仕事で迷惑をかけていると。人はひどいこの仕事をちゃんとやらないと、最近の小林製薬みたいな話の時にこういうのが暗躍すると、私は思うんですよね。こういう風になってくるとテストで100点ぐらいでは済まない感じがするんでね。その感じをさせるのもやっぱり同じなんですよね。閻魔様の絶対あそこに閻魔様っぽい、言動って出てきますもんね。二度と許してはならないとか、許されざることだとか、すべて何かこう、閻魔様的なものがあるじゃないですか。なんちゅうんだろうな。あなたはいつからそれほどの権力を持ちましたかっていう雰囲気の発言が飛び出すんですよね。舌を引っこ抜いてもいいぐらいに言っちゃいかねないところがあるわけです。そういうことは許されてないですよね。私たちは人間であって、神じゃないんで。ただ、その人の心の中にある何か、すごく絶大なものなんですよね。そして、この絶大なものが、絶大な権力を、発揮して、裁いていい相手って、自分自身だけなんですよ。例外ないんですよね。時々僕はこの話を、ある種のやりとりの中で聞いて、非常に驚かされるんですよ。つまり、他の人は許されるけど、私は許されないっていう、ダブルスタンダードを取ってしまうんですね。客観という言葉が出てきておきながら、ダブルスタンダードは平気でできて、例外は唯一、ただ私にだけ罰を与える上で、いくらやってもいいんだっていうね、これはね、聞きようによっては冗談みたいなんですけれども、あるいはものすごくただ謙虚な発言をしているだけみたいにも聞こえる時もあるんですけれども、やっぱりですね、これが結構威力を発揮するんだなと。あんまり私はこの、例を持ち出したくないですけど、やっぱりこの話、一番僕が、実感として湧くのは、うつぱんという漫画ですね。あの人はこの、なんつうんですかね、ずっと閻魔様に小突き回され続けていますんですね。あの漫画の中ではね。ひたすら閻魔様だなと。でも、あれを緩めている最後、唯一救いが出てきているのがお母さんが優しかったって話なんで、ここ母子だなっていうのがね、この母子っていうのもあんまり出したくないんですよ。やっぱり母親神話みたいに今、批判の対象になっているところもあるんで、で、あれはお父さんじゃダメなのかっていうと、お父さんでも全然いいんですよ。それはお姉ちゃんだって構わない。姉、お姉ちゃんいたからね。でも、あれは母親であるケースは多いとは言えるでしょうねっていうのと、やっぱり、あれぐらいもう見えなくなってきてると、もう閻魔様絶対みたいになっちゃっていると、なんつうんですかね。七年旅ってあの本の中でもいっぱい出てきてますけれども、そこじゃないなって思うんですよね。そういうこと平気で言えるのは、要するに閻魔様が幼いからなんですよ。漫画みたいじゃないですか。すぐ何かについて死刑って言ってる漫画ありましたよね。あれと似てますよね。だから、神だからそんなことが許されるっていうのは、非常にこう、対抗というものが進んでるわけですよ。この辺の話になってくると、つまり、所詮は閻魔様はお父さんなんですよ。そこまで行けるとですね、だんだん閻魔様ってのは要するに自分なんだなと。自分父親になり得ますからね。自分神様になることは絶対できないけど、父親にはなれますから。こういう風になっているっていうのが、やっぱりこう、対抗というものが、実際はすっごく、なんて言うんだろうな、ちゃんとした社会的なものには思えないにもかかわらず、ひどくこれが社会的な意味を帯びているっていうのが、ここにある一つの変な矛盾なんでしょうね。そんな気がします。いきなり社会の、例えば社内プレゼンのミスを神が裁くっておかしいじゃないですか。だけれども我々は心の中では割とそういうことをやりがちだと。なるべくここを人間にして、なるべくここを父親だというふうに持ってって、なるべくここを自分だというふうに近づけていければ、この問題は多分、なんつうんですかね。かなりの程度整理がつく。あとは、それこそ、グッドバイブスにでもセッションを受けに行くとかでいいんですよ。ここら辺の整理をある程度つけていきながら、なんつうのかな、その種のこうサポートを得るっていうのが、一番僕は、王道な感じが最近しています。 これについて、つまり客観客観言ってる時ほど、その人の主観性が、進行していることはないので、客観性というものがないっていうことを理解するというか、実感するために、他者ってものは、有用なんですね。有効なんですね。